ポッドキャスト始まります。
2019年9月6日タックポッドキャスト2第59回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングでお話したいのは NHK ニュースにありましたラジオ局 AM やめて FM 一本化認めるべき総務省有識者会議というニュースからです。民放ラジオの各局の厳しい経営状況を受けまして総務省の有識者会議は希望するラジオ局には AM 放送をやめて運営コストが少ない FM 放送に一本化することを認めるべきという提言をまとめました。民放の AM ラジオ各局がかなり広告収入の低迷からですね経営が厳しいというのは長く言われておりますけれども、この民放連が総務省に対して希望する局は AM 放送をやめるということを認めたらどうかということになったみたいなんですね。これは結論から言うと結局じゃあ NHK だけしか AM をやれなくなるっていう可能性あるんですね。まあ、ただ大道としてはこの AM、FM という言い方、これはちょっと気に食わないところがあるんですよね。 AM っていうのはアンプリチュードモジュレーション、 FM っていうのはフリケーシーモジュレーション、つまり振幅変調か周波数変調かという変調の仕方の話であって、ここで言ってるのはどうやら周波数帯の話なんですよね。 AM ラジオはもともと中波を使った放送なんですね。中波という定義はまあまあまあいろいろありますけど、中波の定義は置いておいたとして、日本ではこの AM 放送、中波放送は 526.5kHz から 1620kHz までの周波数を利用して音声その他音響を送る放送なんで、別にここの間で振幅変調をやれとは書いてないので、だから AM 放送という言い方にちょっと違和感を覚えるんですけど、まあまあまあまあしょうがないですね。でその AM 放送というのは結構設備が大きくなるので、FM 補完中継局ワイド FM というのを使って2012年から FM 放送による AM 局の前では再放送じゃないですけれども補完放送というのはやってるんですよね。中波のこの今言いましたこの AM ラジオの広告収入というのは1991年に200億円ぐらいのラジオ収入があったんですね。ただもう今はその半分を切っておりまして、2017年の統計ですでに800億ぐらいになってしまって半分以下になってしまってますよね。なのでもうだいぶ苦しいんですよね。そしてラジコというインターネットを通じてラジオを聞くことができるというものもありますが、この今アクティブユーザーですね、月間アクティブユーザー768万人、1日のアクティブユーザーは140万人ぐらいいると言われてますので、AM 放送というのの役割が終えたんじゃないかということなんでしょうね。ただ AM 放送ってやっぱり災害に強いっていうね側面がどうしてもあるので、そこをどうするかというのが NHK だけが残るんじゃないかという私の予想なんですよね。まあ、AM 放送はどうしてそのなかなか維持のお金にかかるかと言いますと、まず周波数、これが低い周波数を使っています。さっき言いましたようにこの AM 放送は526.5kHz から 1620kHz と言いました。計算しやすいところで 1500kHz というもので使う周波数の波長は 200m となります。ってことは低いところの 526.5kHz と言ってますが、まあ、500としますとその3倍ですから 600m の波長です。実は電波を出すにあたってはこの波長というのが大事で、波長が長くなる、どうしてもアンテナの大きさが大きくなります。基本的には波長と同じ大きさのアンテナを使うというのが基本ですから、今言いました 1500kHz として 200m、 そしてそれでノリがいいっていうんですけれども、送信機が作った電流を電波、電磁波に変えて外に送り出すというのはその半分 100m、 4分の1 50m というのがノリがいいですね。どうしてもそうするとアンテナが大きくなります。ですので AM 放送、中波の放送は郊外に大きな高い鉄塔のアンテナを立てて、そして大出力で出す というのをどうしてもやらなくてはなりません。それに対して FM 放送、FM 放送はフリケンシーモジュレーションということで、周波数の話とは違うんですけれども、日本で FM 放送と言われるものは 76.1MHz、さっきはキロですからね、メガですからね、から 89.9MHz、90MHz ぐらいですね、ということになります。そうするとだいぶ波長がかなり短くなります。波長が短い上にこれは VHF ですから、障害物があれば回り込むことが難しくなるという山の裏側では聞こえない。ってことはパワーを大きくする必要が全くないわけですね。見通し距離しか飛ばない通信ですので、パワーを大きくしたところで意味がありません。AM の方は見通し以外にも届く代わりにパワーを大きくしないと届かないということがあります。なので、大阪でも FM 大阪とかっていうのありますよね。で、FM 大阪の届く範囲はもう大阪のちょろっとだけ。兵庫県でやってるキス FM なんていうのは、神戸で出す周波数、淡路島で出す周波数、そして姫路で出す周波数を別々にしてます。そうしないと、山一つ越えることすらできない放送だということなんですよね。それで今お分かりいただけたと思うんですけれども、どうしても大きな敷地に大きなアンテナを立てる必要がある AM 放送に対して、FM 放送はテレビ局なんかがやってるように山の上に小さな送信設備を置いて送るだけですもん。ただし山を越えることは不可能ですから、送信所と言われるものは多数置く必要ありますけれども、一つずつの送信所は小さくて済みますね。プレハブ小屋の上にね、鉄塔さえ立ってりゃいいようなぐらいになってしまいますんで、そういう意味では維持費が安くなるということは間違いないと思いますよね。 FM 放送っていうのはもうね、安くできると昔から言われとって、コミュニティ FM とかみたいにその地域だけ、何度も言いますけれども、障害物があったら山が一つあれば越えることできませんので、渾身も少ないです。中波は世界的に飛んでしまいます。これもね、ややこしい話で申し訳ありませんけれども、見通しより遠いところに飛ぶというのは基本的に電離層の反射、地表反射を繰り返す電離層波というものです。電波が斜め上に上がっていって電離層っていうのに当たる、そしてそれが地表に当たるを繰り返して遠くまで飛ぶんですね。ですが、その電離層の D 層というものがあると、その D 層に吸収されて地表波、500キロぐらい飛ぶって言われてる、それしか行かないということになるんですね。ただ夜になりますと太陽活動がだいぶおとなしくなります。そうすると電離層の下の方にある D 層というのがなくなります。なくなると今度は E 層というのが我々から見て一番下にあるそうですが、この E 層というのは電波をよく反射するんですね。夜になると遠くの AM 局が聞こえるというのがありますね。だから外国放送なんかも夜になるとよく聞こえます。そういうのの渾身もあって AM 放送っていうのはなかなか難しいですよね。さらには雷が落ちた時には空電というガリッガリッというノイズも入ります。だから赤道直下ではですね、空電の影響が大きいんで、またこの放送も苦労しているという感じなんですよね。もともとは電波を人間が作り出して放送するという時に開発された波、一番最初がこの中波だったわけです。ですので中波、真ん中の波、ミドルフリケンシー MF と呼んで、これを中心として、これより短いのを短波、これより長いのを長波と呼んだわけです。人がもともと電波によるコミュニケーションを始めた周波数だったんですね。ですがもう時代には合わなくなってきたということなんだと思います。高い周波数を生み出すということは、コンピューターでいう CPU クロックを速くするということと同じで、やはりちょっと技術的に難しかったんですね。ですが今はもうミリ波の通信なんてね、 5G なんていう携帯電話でありますけれども、そういうのが実践されている時代です。ですのでもうこの中波による AM 放送は役割を終えて、だんだん廃れていくのかなとは思いますよね。災害時に最後の最後に公共放送としての NHK が放送するというのはあると思うんですけれども、これからは FM に移行して我々が聞くラジオ放送というのは 90MHz ぐらいの FM 放送が中心になっていくのかなと思います。これも一つの時代の流れです。ただ FM 放送の方が範囲が狭いということはありますが、音質も素晴らしくて、さらには音声以外のデータも載せるということができると思います。 AM 局の負担を減らしてラジオ局を減らさないためには、このような施策も必要なのかなと思います。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年8月30日6時28分にリツイートした記事です。アップル9月10日にスペシャルイベント開催、透明五色リングは何を意味する、 IT メディアニュースからの記事です。アップルが8月の29日にアメリカ時間の9月10日にアップルスペシャルイベントを開催すると発表しました。会場は去年と一緒で、本社の中にありますアップルパークのスティーブ・ジョブズ・シアターでやるそうです。今回話題になっているのはイベントの案内にあります、まあ、アップルの公式ページ見れるんですけれども、透明な五色リングなんですね。もともと覚えてますかね、1998年までアップルの表彰といいますかマークは6色リングと言われるやつでしたね。上から緑、オレンジ、濃いオレンジ、赤、紫、青みたいな感じでして、それまでのアップルの製品にはそういう6色リングっていうマークが入ってました。今回はね、似たような配色なんです。5色のリンゴがモチーフになってて、これはどういう意味なのかなっていうのはみんなの憶測を読んでるところですよね。私もワクワクはしています。日本ではこのイベント、日本時間では9月11日の午前2時からなんですけれども、ライブ配信されるんですかね。アップ TV のアップリイベントっていうアプリがありますから、そこからはいつも見れるようにしてくれてるんですが、今回まだ公式の発表でどうなるかというのは分かりません。マックウェブキャスターさんがもしもライブがあればですね、今回もちゃんと日本語訳やってくれると思うんでね、楽しみですよね。もうすでにだいぶね、なんか噂の段階ですが、今度の iPhone は iPhone Pro、iPhone 11 Pro、なんかいろいろ憶測が出てますよね。そしてバックカメラの方はどうやら3つのカメラになるんじゃないかと、3つのレンズになるんじゃないかと言われてますね。私も大でも今ね iPhone X 使ってますが、 iPhone XS は2つですから、それをまたさらに1つ増えて、カメラとしての物理性能も上がるし、さまざまな、まあ何ですかね、ポートレート機能とかがつくんじゃないかというふうに思われてますね。さらにはこの今ね番組の原稿を見てるのも iPad Pro 11インチですが、さらには新型の iPad Pro、16インチの MacBook Pro ですね。16インチの MacBook Pro はずっと噂になってますが、これが発売されるんじゃないかと言われています。 iPhone の新型の発表はいつも9月で、今年はねソフトバンクがどうやら9月の20日に発売だとも言うてしまってますから、多分9月の20日の発売なんだと思うんですけどね。11日の発表があって、その週の週末には予約を受け付けて、そして発売という流れを今年も組むのかなと思っています。ティム・クック CEO はでも iPhone は長く使ってもらいたいと言ってますので、今は Apple の公式サイトの iPhone7、 iPhone8、 そしてなぜか10がなくなってるんですけど、 10S は売っています。その端末の値引きに関してもね、いろいろね総務省からの指導があって、何かねちょっと Apple に不利になりそうな話が出てますけれども、 iPhone の新型っていうのはお値段は高いですけれども、その時の最新の機能が載っているというワクワクするものなんですね。ハード的にそんな新しい、目新しいというものはないんですけれども、それをうまく融合して我々がドキドキするようなものを提供してくれるというのが、このアップルの素晴らしいところだと私ずっと思っています。ハードウェアに関してはどうやってですかね、量産化体制が整った部品を供給してくれるというのは逆にありがたいことだと思うんですよね。他社が有機EL をとっとと採用してたのも、ちょっと待って iPhone X からだとか、そういうような感じにして、今はね市場に潤沢にあるものを使ってくれてるイメージなんですよ。私はですね、インテルの CPU もそうじゃないですか。 Mac に乗ってるインテルの CPU もね、その Windows の富士通とか NEC がキンキンの最先端の使ってくるのに関しては、まあ悪いとは言いません、素晴らしいと思いますが、 Apple はそれよりもうちょっと安いもの、もうちょっとこなえてきて安いものを使っていて、それでハードウェアとソフトウェアを融合させて我々に楽しい体験させてくれるという意味ではバランスがいいなと思って私はいつも見てます。まあでも製品は高いですけどね。その高い製品を買ってでも満足できるというものがあるのがアップルのいいとこだと。まあ天王寺アップルクラブですからね、アップルをベタ褒めさせてもらえますか。そう思ってます。9月にスペシャルイベントで新しい iPhone の発表がある。 そして10月には AGM 東京大阪と、またレインディングでも話しますけど、アップルユーザーの集まりがあって、皆さんとこういう情報を共有して、さしさらにはサードパーティーの皆さんが提供する素晴らしい新しい iPhone 向けのガジェット、製品なんかをね、一緒に楽しんでいきたいと思います。日本時間の9月の11日、いよいよ新しい iPhone が発表になりそうです。2019年8月28日、8時23分にリツイートした記事です。au 新料金プラン、au データマックス、Netflix パックを発表、携帯ウォッチからの記事です。KDDI は新たな料金プランとして、au データマックス、Netflix パックというものを9月の13日に提供するということになりました。これの料金は最安値だと4880円、そして今回の注目は途中解約の予約金は総務省の指導によってですね、大手キャリア初の1000円ということも既に発表していると。この au データマックスプラ Netflix パックというものはデータ通信用の料金プランです。今やってます au データマックスプランよりも安くて、かつデータ容量は無制限となります。そしてテザリングなどの仕様もちょっと変わってくるんですよね。料金は基本料金が7880円、そして au スマートバリュー家族割プラススマホ応援割とかいろいろ入ると各1000円ずつになって、今1000円1000円1000円3つ引くと4880円です。ただし2年契約となるんですけれども、この契約の解除手数料は1000円になって、拘束期間がない、2年の縛りがないものは月額170円高くしてやるということです。前の au データマックスプラン、前というか現行ですね、現行の au データマックスプランは基本料金が6480円で、ネットフリックスが800円で合計7280円だったんですけれども、今回はそれよりも安くなってます。ただしですね、データシェアしたりテザリングしたり世界データ定額ですね、外国で使ったりするのは1ヶ月2ギガの上限があると。大容量プランで、さらにそれにネットフリックスを見放題にしてやってくれるっていうのは結構大きいですよね。まあ、データ容量は無制限ですからね、あくまで。だから大容量仕様ですから、まあ、テザリングが2ギガって言ってますけど、そんなテザリングに関してテザリングやりたければテザリングプランでやればいいので、それはまあ別として、ネットフリックスも入れて4880円で、まあそうか、正確には7808円ですけども、これ安いなとは思ってますね。ライドは今 IIJ でファミリーシェアプラン12ギガ、それに20ギガのプラスで月々32ギガにしてます。そしてはネットフリックスとかね、結構外で見たり Amazon プライムも見たりしてますけれども、それでもね、やっぱり月20ギガぐらいしか使わなくて10何ギガ捨ててしまってるんですよね。まあ、それでもこの元々の au データマックスプランより安いですが、ネットフリックスの料金まで入れたらこっちの方が安いんじゃないかなとは思っています。今やっぱりね、電車乗ってても若い人たちを見てると動画を見てるか漫画を読んでるかっていう方が多いですね。そしておじさんおばさんは大体なんかパズルゲームみたいなのをやってます。私みたいにだからひたすら RSS リーダーからニュースを見て、何かねニュースを見てるっていう人はほんと少なくなってきましたね。昔は結構ネットニュースを見てる人っていうのは電車の中にいたんですが、最近はすごく減ってるイメージですね。若者は漫画もしくは動画、おじさんおばさんはゲームというなんか逆転現象になってはいますよね。各キャリアは先週の番組で取り上げましたように、段階性プランというものと、このように大容量のデータプランというのを2本立てで来ています。段階性というのはほとんどデータを使わない人にとってはいいことですし、まあでもソフトバンクの5ギガから50ギガまで一緒っていうのは別ですけれども、そうじゃないユーザーに関してはこのような大容量プランで、さらには途中解約も可能というこの au のプランは魅力的なんじゃないかなと思いますね。7808円というのはそんな安いとは思いませんけれども、いろんな割引を使うと4808円というのはお得だと思います。楽天がいよいよキャリアとして参戦してきます。その前にですね、老舗の3社は様々なデータの大容量プランを揃えて楽天を迎え撃つということもあるのかなと思います。 総務省の新しい指針もありますしですね、このようなデータプランの充実、我々消費者にとっては歓迎するべきことかなと思います。2019年8月29日8時33分にリツイートした記事です。任天堂スイッチライトは任天堂ファンが納得するポータブル、テッククランチジャパンからの記事です。任天堂スイッチ、もう出てから2年ほど経ちますね。うちの番組を取り上げました。任天堂スイッチなんてね、そんなん使うのはありえないなと思ってたのに、ついに私は先月8月に買ってしまいました。まあそれは後で話しますけれども、この任天堂スイッチライトというのは、任天堂スイッチってスイッチっていうぐらいで、手持ちの元々の画面、元々の液晶画面でもできるし、ドックみたいなのがあって、それをガチャンと挿すとテレビでも使える。そういうことでスイッチということだったんですね。さらには、元々の本体の右と左にコントローラーがついていて、それを外してできるというのもあったんですが、今度のスイッチライトというものは、この画面も小さくなりますし、左右にあるコントローラーも外せなくなる画面コントローラー一体化のゲーム機。ゲーム機の本体も小さくなってますし、6.2 インチ今ある2でのスイッチ普通のやつに対して 5.5 インチに小さくなってます。ただし重さはだいぶ軽くなって 275g ですから、だいぶ軽くなってますよね。でもね、スイッチって言うてるのに今度ね、スイッチライトはスイッチできないというのはちょっと面白いと思いますけれどもね。今スイッチの本体は 29,800円、約3万円ですね。このスイッチライトは予想価格が2万円と言われておりますので、1万円ほど安くなるということは、これは大きいのかなとは思いますよね。すでにギズモードジャパンの記事でちょっとあったんですけれども、プレビューイベントが任天堂やっていまして、ライト版って任天堂このスイッチライトと元々の任天堂スイッチ標準モデルの方と見比べて、いろいろと写真とか撮影させてもらったようなんですよね。でもですね、このスイッチに関してですね、実はダイドーもスイッチ買ったという話しました。先月の8月の30日に新しいスイッチが出て、 CPU 性能とかちょっと上がることもありましたし、バッテリーの持ちが良くなったということですが、基本的に外見のハードウェアは変わらないというのが新しいスイッチ。そしてこのスイッチライトが小さめのものということで発売になりますね。なのでもう新しいスイッチが出るの分かってたんで、私は古いのを買った時に任天堂からオンラインの3000部のチケットがついてたんで、実質1割引きで買いました。もちろん大きな画面がついてるんで、ああ使えるなと思ったんですが、テレビに映すとさらに見やすいですね。ゼルダの伝説っていうなんかその後のも忘れたんですが、それのなんかこう 3D のすごい綺麗なやつを買ってやってみようかと思ったんですが、スイッチ本体の画面で見ると老眼である大道は、はい、文字が見えなくてですね、ハズキルーペをかけてやる場面になってますので、できるだけテレビでやるようにしています。うちのシャープのテレビは2画面表示なので、まあテレビ見ながらね、その中でさらにスイッチを表示したりっていうのもやってます。だからテレビでもニュースですけれども、もうスピーカーとかそんなの性能とかね、落ちてるということも書いてあるんですけれども、まあ私は小さいことは正義ですし、大きな画面っていうんですか、大きいわけで、まあ大きいという言い方おかしいかもしれないですが、左右にやるとお子さんにはね、どうしても大きい感じがしたと思いますんで、子供さん用に向けてもこの一体化のスイッチライトっていうのはいいんじゃないかなと思うんですね。お子さんとテレビでやるんじゃなくて、自分の部屋とかソファーの上で手に持ってやるっていうことが主流になると思うんで、今まであった DS だとか、もっと昔で言ったら任天堂のゲームボーイだとかですね、そういうものと似たようなコンセプトで作られたのかなと思いますね。このスイッチが開拓したテレビにつないでもできる、さらにはコントローラーが取り外れて家族でもできるというジャンル、ソニーのプレイステーションが作った綺麗な画面で、すごい綺麗な、まあオタク思考と言ったらおかしいかもしれない、それっていうのもありますが、お子さんとかゲームを広くやりたい人に向けて任天堂は様々なものを作ってるというイメージがあります。さらにその人気のスイッチを1万円安くして売り出しているこのスイッチライト、これからね、さらに普及が進んでいくのかなと思います。2019年8月31日15時15分にリツイートした記事です。アップル、ごくまれにアップルウォッチシリーズ2およびシリーズ3の アルミモデルの画面に亀裂が生じる問題で無償修理対応発表。大将さんの気になる気になるの記事からです。アップルはアップルウォッチシリーズ2およびシリーズ3のアルミニウムモデルの画面交換プログラムというのを開始したということです。そのアルミモデルの表面のガラスの外側の丸みを見た曲面のところ、そこに、まあ、画面の端と言っていいと思うんですが、亀裂が生じる可能性があるということだそうです。まあ、広いで一番ね、平らなところはボン当たって割れたりする可能性があるところですが、そうじゃないと。アップルウォッチの四角い画面があって、その外側の4辺は丸みをきれいに帯びて本体のカーブと同じように同一化してるんですね。その部分になんと亀裂が入る可能性があるんだそうです。そしてその一辺に亀裂が入ったものがくるーっとも広がってしまって4辺ともなる可能性があるので、そうなってきた人はアップルの直営店や正規サービスプロバイダーで修理可能ですよということです。対象のモデルはアップルウォッチシリーズ2の 38mm、42mm、 同じくアップルウォッチナイキプラスのシリーズ2、大きさは一緒です。アップルウォッチシリーズ3の GPS モデル、 GPS プラスセルラーモデル、アップルウォッチナイキプラスのシリーズ3の GPS モデルと GPS プラスセルラーモデルのいずれもアルミニウムモデルです。どこかにぶつけて、ね、割れるということはよくあると思うんですけれども、ギルドデザインの松葉さんもボーンとぶつけてしまって割れてしまったんで、今アップルウォッチのバンパーを作ってますって言ってくれてましたからね。そういうことはあると思うんですけれども、そうではありませんと。極めて稀ですけれども、このシリーズ3とシリーズ2とシリーズ3のウォッチの丸みのあるこの縁に亀裂が入るという、そういうことだそうです。まあ、やっぱりですね、この丸いところにガラスを丸くするという技術は難しいんでしょうね。ガラスってあくまでも熱で溶かして焼き物とまでは言いませんけれども、それを冷やして作るもんですから、曲面とかがあると中と外での冷却とそういうのが変わってしまうので、硬さが変わってしまう。そうするとその硬さが変わったところから亀裂が入って、亀裂がどんどん広がるっていうのはよくあることなんで、誰でも今ねこれちょっと飲みながらやってますが、何を使って飲んでるかというと、スターバックスで売っているガラスのマグカップなんです。これ大きなマグカップで取っ手がついてるんですが、実はですね、この取っ手が前買ったマグカップで外れたことあるんですね。これやっぱりそのガラスの継ぎ目のところっていうのはそういう意味では弱いのかなと思いますんで、同じような理由でこれ割れてくるんだろうなと思いますね。アップルウォッチのねシリーズ5も発売になるんじゃないかという噂あります。ダイドもアップルウォッチはシリーズ1、2、そして3を飛ばして4を使っています。4に関してはシリーズ4ですね、全然割れるってことないんでしょうね。2と3、2、3の作り方がちょっと違ったのでこのようなことが起こっている。無償修理プログラムまでとはいかなくてもアプローチ2、3ではちょっと不具合があるということが分かって方からは違う作り方といいますか、それをね防ぐやり方でやってたのかなっていう気はしますね。そしてあまりにも数が増えてきたので無料の修理リコールの対象にしたというのが本音なのかなと思います。アップル製品ですね、結局このように大規模な無償修理というのが何度も起こってますけれども、先進的な技術を取り入れてやっていく上では仕方ないのかなと思いますよね。さっきハードウェアね、大社が先進的な技術を取り入れないと言いましたけれども、キーボード、MacBook のキーボード、Mac Pro のキーボードも全て、ね、リコールの対象になりましたし、やっぱりそういう新しい機構を取り入れるとこのような不具合が起こるというのは仕方ないのかなと思います。 Apple Watch のシリーズ2、3もう発売からですね、2016年の2は発売ですからかなり経っていますけれども、今更ながらこのように修理してもらえるというのはありがたいかなと思います。対象となっているものをお持ちの方はですね、ぜひひび割れが出てきたら Apple のウェブページ見ていただいて、対象かどうか確認してアップルに直接持ち込むか、正規サービスプロバイダーでの修理をお勧めします。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントを紹介します。今回の ETC の話は大道さんの電波や通信の豊富な知識をもとに分かりやすく説明していただきありがとうございました。関東で聞く AFN、FEN の方が馴染み深いですが、の周波数が 810kHz、その場合の 1620kHz でもなんとなく聞こえていた経験があるので、電波の波の大きさのイメージも2倍3倍という内容が腑に落ちました。Bluetooth や Wi-Fi 接続についても知りたいことがあるので、また質問を投げかけますね。お留守の肉姫を気遣うよりやりとりも楽しかったです。たくみくろせさんから8月23日14時29分にコメントいただきました。
はい、たくみくろせさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、留守の肉姫を気遣うやりとりで、なんかディスってたとか言われてるけど、
うん、ディスってたとこしか聞いてないんかもしれない。
ディスってのも全然、そんなもう姫のことを悪く言ったことはもう生まれてから一度もありません。
言い過ぎやろ。
はい。AFN、FEN って知ってる？
なんて読むんかなと思って。
ファーイーストドラゴンやったのかな。要は米軍の AM ラジオなんですけど、
うん、
米軍が自分たちのそのいわゆる兵士向けにいろいろ放送する中で音楽なんかも流してるんですね。
へえ。
だから日本人でも AM ラジオしかついてない車って昔あったじゃないですか。
うん。
その時はこの FEN を聞くと音楽が流れてるんで、洋楽が流れてるんで。
え、普通の人も聞けんの？
あ、もちろんもちろんもちろん、普通のあれですから。英語の DJ が喋ってっていう話ですね。で、そこでアナウンサーというか DJ が喋ることは、例えば、まあ、間もなくね、大統領選があるのでどうとかしましょうとかですよ。
あ、そういうことか。
そういうそのいわゆる広報とかそういうものをちゃんとやってるってことです。
ああ、なるほど。
ある特定の人向けにやってて、そこに音楽も流れるみたいな感じですかね。
うーん、うん、なるほど。
で FN は 810kHz、 うん、そうやったかな、覚えてないです、私も周波数は。
うん。
でその場合の 1620kHz でも聞こえるということで、この前の ETC のスプリアスの話で、うん、その倍の波はどうしても出ますよって話をちょっとさせてもらったんですね。
へー、うん。
まあ、オープニングで話してる FM 放送の話なんかでも 243MHz の球団周波数の3分の1に当たる、つまり FM 放送の80MHz あたりのところの3倍波がその球団波に当たるので、その辺が発信できないとか、いろいろそういうね、電波には規則があって、ちょっと難しいところあるんですね。
うん、うん。
まあ、車がね、通るにあたってはその路側帯とかがあって、端っこの方は開けときますよみたいなのと同じ話だと思ってもらえばいいと思います。
おお、分かった。
まあそう、電波もいわゆる波なので、道があって、うん、際と際のところでね、当たってしまうと危ないでしょ。
うん、
ということをやってるということです。
分かりました。ちょっとだけ、
うん、Bluetooth や Wi-Fi 接続の話は私ね、そんなに得意じゃないです。なんでか言ったら、あれは電波の仕組みというよりは中の規約が難しいんですよね。電波自体は CDMA 方式の話なんで私は得意ですけど、うん、ちょっとそことはちょっと規約が変わってくるんでですね、説明できるかどうか自信はありません、うん、
ただちょっと頑張ってみるよね。
電波のことに関しては中身はそんなに難しい話はないんですよね。これは
ですって、黒瀬さん。
うん。まあまあ、いつでもそれはお話しましょう。久しぶりのね、 Facebook コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、タクミクロスさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
おー、GNS のニュース面白くもあり、驚きや恐ろしさも伝わってきます。ここだけ3回聞き直しました。ハッシュタグ今週の肉姫、姫 T シャツ欲しいです。今から行列に並びたい。唐揚げくん買いません、ガチコちゃんみたいな感じに聞こえて可愛い。ブラフォード2さんから8月30日8時48分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、GNSS の話はね、まあそういうことですよ、やっぱりね。
はい、
電波を使うとその成り済ましたりするというのはそんな難しいことではありませんよという話をさせてもらいました。
うん、
特に衛星通信においては静止衛星であれば3万6000キロ、周回衛星であっても600キロ、うん、800キロ離れたところからやりますから、
うん、
地上の近くから出す電波に比べると大変微弱になりますので。
はあ、なるほど、うん、
ですからマスキングされるというか成り済まされるというか上からかぶせられるということはあり得るということですよね。遠くの人を話してる声、その近くで話されると他の声の方が聞こえやすいというのと同じことですね。
すごい、今日なんか分かりやすい。
一応まあインストラクターやってましたもんね、こういう電波に関しては。姫 T シャツ欲しいってよ。
へえ、
だから何でも言ってない、胸に姫のイラスト、誰かイラスト描いてください、可愛いの
欲しい欲しい、それ本気で欲しい。
え、あ、イラスト、
うん、
デザイナーさんに頼むか、お金出してね。
それ欲しい欲しい、私欲しい。
で、背中にハッシュタグ大道現象って書いてある。
もうそれ聞いて本当に大道現象にあったらなんか私も巻き込まれ事故みたいになるやんか。
縦書きで書いてある。
私の顔より大きくする気満々やろ。
いや、ちょっと姫はだからその背中に大道現象書いた上からなんかカーディガンとか羽織ったら胸しか見えへんからええやん。
おかしいやろ、自分の顔ついた T シャツ着てたら。
写真やったらね、あれやけど、イラストやったらいいでしょ。
へー、自分で着る。
いや、イラストやったら自分なのか似た人なんか分からへん
やん。いや、いよいよやばいやん。
いや、おしなんかとかスキンヘッドの人の、ね、イラストの T シャツ着とっても本人の T シャツやったら思わんでしょ、誰も。
確かに、そっか、うん、意識しすぎか。
そう、自意識過剰やな。
大道さんにそんな言葉を言われるなんて。衝撃やわ。
はい、そういうわけで
最近ちょっと喜ぶよね。
今週もですね、あの姫 T シャツのイラスト描いてくれる人を募集してます。
お待ちしてます。
はい、浦さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道さんのハッシュタグプラチックで大阪弁を思い出しました。大木豊重さんから8月31日10時50分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですね、標準語ではプラスティックっていうのが正しいんですね。
うん、
まあ私はプラチックって言いますけど。
しかもある程度さ、年齢層高めの人じゃないともうプラスチックって言わない。
え、あ、はい。
プラスチックじゃないの？
プラスティック、ティックです、ティック。英語なんで。プラスチックでもええやないか。
アイスコーヒーは？
アイスコーヒー。
あ、そこは普通なんだ。
白いシャツは？
白シャツ。
カッターシャツ。
おお。
標準語ではワイシャツでしょ。
あ、確かに。
うん、
誰だっけ？毒入りスープの人。
毒入りスープ？何それ。
部屋とワイシャツと私。
それって毒入りスープっていうの？
違うねん違うねん、結婚してあなたが浮気したら、うん、毒入りスープで一緒に死のうねっていう歌なの。
マジで怖っ。怖
い。いや、なんか結婚前のラブラブな話だよ。
怖いわそれ。
タンパク宣言よりも可愛い女子らしい可愛い歌なんだけど、
ほんま、
それの最近20年後バージョンが出て、
うーん、
ね、結婚当初は毒入りスープで一緒に死のうなんだけど、
うん、
その後は一人で死んでねっていう歌に変わってんねん。
女性の嫉妬には怖い思いを何度もしますんで。
あ、腕の傷とか。
ちょっとそれを言うな番組で。番組言うな、
伝えるな。
まあそれに関して詳しいことが聞きたい方はAJM大阪で声でもかけてください。傷跡も見てます
ね。 もしくはあのハッシュタグタッグキャストでお願いします。
いやそれはやめて、それでは語りたくない。はい、そういうわけで大木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、先日 au の山に強いでコメントしたアフリンです。本日は登山とスマホについて、お盆休みにニューに登ってきました。登山には登山アプリ、山アップ、山レコ、山系などがあり、私は新山の山アップを使っています。これは事前に地図データをダウンロードしておき、携帯の電波が入らなくても GPS でトレースしてくれるものです。今回も森の中で携帯の電波が入らない中、水平面の距離と標高差を確認できました。また SNS 的な面があり、今回の GPS データ、写真、装備を公開することによって、同じ山を登るときに参考データにもなります。秀樹、稲垣さんから8月29日9時52分にツイートいただきました。
はい、秀樹、稲垣さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
この山マップとかですね、山マップというか山ップですか。
うん。
いろいろありますけど、この山これというのがついに、
うん。
Apple Watchのオフラインでの地図表示に対応したそうです。
すごい。
すごいでしょ。今ね、この山ップの場合、データをダウンロードしてっていうふうに、これはスマホ、iPhone の話だと思うんですけれども、
うん。
山これがアプリをインストールして、Apple Watch に地図をダウンロードしたら、あとは GPS はね、自立して取れますから、Apple Watch 自体で、うん。これも素晴らしいと思うんで、その話もちょっと SNS でやり取りしました。
お
ー。ですのでね、携帯での電波が入らなくても地図をあらかじめ落としておく、それで Apple Watch もしくは iPhone で見れるというのは素晴らしいことですよね。
うん。
私ちょっと若い頃ちょろっとヨットとかやっとったんですけれども、
うん。
その頃はその本当にしょぼい、大きさで言うとどうですか、タバコぐらいの大きさの白黒の液晶があって、うん、そこに簡単な改造みたいなのが入ってて、そして GPS データで今の位置が表示されるっていうのを持ってました。
へー、
うん、本来はね、海図とかを見て、その海図で陸上の例えば灯台とかの位置が何度に見えるっていうのを2箇所以上取ると、だいたい自分の位置がだいたいわかるじゃないですか。
へー、そっかそっか、
うん、そういうのをやるんですけど、それはね、わかるでしょ、方位だけでいけるわけじゃないですか。何度方向にね、うん、見える、何度方向に見えるっていう2箇所から線引いたら、その交わった点が自分の位置になりますから、
うんうんうんうん、うん、
それよりも不正確という言い方はおかしいですけども、曖昧な感じやけれども、何も即位する必要がないっていうので便利でしたね。ですから山の中でこういうことは大事なんでしょうね。
いいよね、 SNS 的な側面もある。
そうですよ ね、ま、ね、だから何月の何日にこれ登ったら、こういう装備で登ったらちょっと寒かったですとかね、
うん、
ここのこれは気をつけた、ここでイノシシが出ました、クマが出ました、気をつけてくださいっていう話ができるんだろうなと思いますよね。
うん、
まあ、いろんなアプリがあって、いろんなコミュニティがあるということで、ね、我々はアップルのコミュニティで今暮らしていますが、こういう山のコミュニティもね、皆さん大事にして、山っていうのはもう命に直結するところですからね、
うん、
そういう意味ではそのコミュニティを大切に育てて、皆さんが楽しい山ライフを送ってもらいたいなと思いますね。
はい、
はい、というわけで秀樹、稲垣さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今週もタックポッドキャスト拝聴、大蔵さん推しのペイペイの話題、ヤフーに銀行口座を登録するのが嫌で一旦削除したペイペイアプリを再インストールしてみたら、セブン銀行 ATM で現金チャージできるようになっていた。大蔵さんから北尾さんへの送金で現金が大蔵さんの手元に増える問題もこれで解決する。ジャックさんから8月26日18時44分にツイートいただきました。
先輩コメントありがとうございます、
うん、ありがとうございます。これ、ね、これ聞きたかったの、これ聞きたかったの、どういうこと？
おう、これね、わしもね、ジャクさんね、先輩からのこれ見て、坂井筋本町のデッキで編集するときに、
うん、
坂井筋本町の改札のところにこのセブン銀行のやつがあったんでやってみました。
うん、
ほんだらなんかスマホでの取引みたいなのを押して、
うん、
でペイペイアプリを立ち上げて、その QR コードを ATM 側でスキャンされるのを読み取って数字を入れたら、
うん、
何本入れますかみたいなのができて、それをピピッと入れたらできるみたいです。
え、セブン銀行の 口座を持ってなくてもできるの、
うん、それはいらないってことです。セブン銀行の ATM が単にペイペイのつながってくれてるというだけのことのようです。
ジャコさんすごい、その説明だけでいける気がしてきた。
ほんま、まあそれね、ちょっとネットで調べたら詳しいの書いてあるやつあったけど、すごい簡単です。
すごいね、
うん、だからこれのミソは、うん、ATM 側で毎回変わる QR コードが出てくるわけですよね。それを読み取ることによって、今 ATM のそばにそのアプリを持っている人、要は姫の ID でログインしている人がおるっていうことの証明になるわけですね、
うんうんうんうん、
でさらに数字かなんか暗証番号みたいなのを入れて、
うん、
アプリ側にその番号が出て、
うん、
でそれをその ATM 側に入れることによって認証されることによって、お金が入れたものが、まあ、言ったらチャージされるみたいなイメージのようです。
めっちゃ便利やん。
これで俺に現金渡さんで済むよこれで。
でもなくなったらすぐさま振り込まれるシステムやん。あと払いでもいけるやん。
私の場合
今のシステムは、
まあそうですね、あのメッセージでね、大田さん1枚送ってって、ええよ送っとくわっていうやつね。あ、その方が便利でありますか。
あ、お金ないってなったら送ってもらえるシステム、うん、で後払い OK やん。
私はまあ全然別にそれで構わんすよ。
でも一回やってみる、
まあ、まあやってみてやってみて、まあ、いつも言うように困って、あの何そういうのがないときはね、いつでも送りますから。私は別にそれであのなんですか、姫から取りっぱぐれることは絶対ないと思ってますんで。
しかもね、あの利子もつかんしね、見た目と違ってね。
え、どういう意味ですかそれ、見た目と違って。
と1ぐらい、と3とか。
そういう反射的なこと言うのやめてもらっていいですか。
と3ってね。1万入れてもらったのに、
1万入れへんで、そういう場合は7000入れるから、と3の場合は。
あ、そっか、
うん、
怖
っ、うん、初回はね、もうとりあえず金利引いときますわってやつやから。
あ、初回だけなん。
まあ、そう、それあとは持ってきてくださいねっていうことです。
やっぱりよう知ってるな。
はい、それでは先輩コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、決済は Apple Watch で ID、クイックペイ、スイカを使うのが一番便利だと思う。みどりんさんから8月31日6時25分にツイートいただきました。
はい、もう一丁いきましょう。
はい、次の AUGM 大阪の前夜祭や懇親会では PayPay で会費を集めてもいいかもしれませんね。ヒロ岩尾さんから8月30日20時37分にツイートいただきました。
はい、みどりんさん、ヒロ岩尾さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
みどりんさんのようにね、アプローチではID、クックペイ、スイカを使うということですけど、うん、私 ID っていうのはね、なんかドコモのやつなんでしょこれ。
うん、
だからドコモのアカウント持ってないとダメと思っとったら、いろいろ調べたらね、いけるらしいですね。別に。
そうなんだ。
うん、しかもメルカリのなんかそのお金、
うん、
メルカリのお金っていうのが、メルカリで売ったお金なんかもこの ID に変換できるらしいんで。
へえ。
巷ではこの ID っていうのはだいぶ便利らしいですよ。
そうなんだ。
うん、なんかこのキャリア決済みたいな感じなのを使ってる人って我々の周りあんまりいないじゃないですか、正直。
うん、
うん、なので知らなかったんですけどね。これはですから Apple ウォレットに入るんで、 Apple Watch で決済ができるそうです。
へ
え、うん、残りね、クイックペイ、スイカは私も使ってますんでね、それはよくわかります。
うん、
うん、でヒロユアさんの AGM の懇親会とか前夜祭で PayPay っていうことですけれども、やっぱりね、うん、姫の話でも一緒ですけど、例えばね、2人に1人持ってればもういけんじゃないかと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、要はね、2人分私が払って、じゃあその隣の人から現金でもらえますみたいなノリで。
本当だね。
うん、やっぱりペイペイとかのこの QR コード決済っていうのは払う人が読み込むっていうことですので、アプローチのやっぱりその適さない感じじゃないですか。でしょ、
うん、持ってないから分かんないけど。
あ、だってアプローチにはその読み取る機能がないわけですよ。
あ、そっか。
うん、だからアプローチに QR コードを出してコンビニみたいなところにピッてやってもらえるんだったらいいけど、そうじゃなければできないですよね。
はあ、
うん、なのでこの QR コード決済の良し悪しがここで出たのかなとは思いますよね。
うん、
うん、やっぱり非接触決済強しって感じですよね。
うん、
将来的にはエイジも大阪の懇親会もしくは前夜祭でも会費はペイペイで集めれるでしょうし、なんやったら、 入り口で皆さんに、まあ、寄付金いただいてるじゃないですか、
うん、
その寄付金に関しても QR コード置いとってね、寄付してくださいっていうのもいいのかなと思いますよね。
おお、
まあ、出す側も現金出さんでいいんで便利という意味ではいいのかなと思ってます。
はあ。
というわけでみどりんさん、ひろいわおさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道現象 T シャツ欲しい、姫のイラスト T シャツも欲しい、ゆっくりもばっていってねさんから8月30日18時23分にツイートいただきました。
はい、ゆくまさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、姫のイラスト T シャツも欲しいってよ。
これさ、大道さんがメインやん。
そういうことやね、
ついでのやつやろ。
いや、そういうことじゃなくて、
T シャツも欲しい、
うん、そういうことじゃなくて、別々のイメージしてるわけですよ、ゆくまさんは。
おお、
ね、だからこれを一つにしたいです。胸には姫のイラスト、背中には縦書きでシャープ大道現象。
もうさ、でもさ、次のさ、うん、AUGM10 月じゃん。
うんうん、
漏れなく大道現象見えへんで。
どういうこと？
だって寒いやん、半袖やったら。
あ、なるほど、胸しか見えないってこと、
うん、そうそうそうそう。
だからこれを作って1万5000円ぐらい売ったらいいんでしょ。
え、原価いくら？
原価は分からんけど、いや、モデル代ってことで、
うん、
姫にだからまあ2000円ぐらい、
少な、
わしに8000円ぐらい。
逆やろ。
いや、大道現象って書いてあるや
んそもそもどこに著作権あんのよ、
大道現象って。大道現象って私が作った言葉ですよ。
うん、
なんか不満げやね。
でだから
もし T シャツ作ったとしたら、その端数ぐらいの切り上げぐらいですよ。例えば4700円で作ったら5000円とかね、出ないとほら、
うん、
もうお釣りはめんどくさいから嫌なんで、
うん、
でそれで儲ける気はありませんから。
ほうほうほうほう、うん、
でも1枚300円儲けてね、1000枚売ったら30万ですか。
おお、
1000枚売れないです
か
、ね、
え、分かった分かった、1人10枚ずつ買ってくれたらいいんだ。
おいおいおい
だって10日間洗濯せんでもいけるで。
なるほどなるほど、
水不足に貢献。
でも生駒さんね、本当姫のなんかイラスト描いてくれる人ちょっと大募集ですよ
ね。
その人に全く私は何も渡さんってことはしませんよ。
おお、
はい、もちろんタックのステッカー1枚ぐらい差し上げます。
え、
何、タックのステッカー1枚、
え、貼ったらないろんな事故が起こるやつ
やろそうそうそう、自転車になれば自転車が盗まれ、
うん
コンピューターないとコンピューターが壊れるという噂の結果、
ある意味大道現象やろこれも
しょうがないでしょう。
はい、
というわけでゆくまさん、 T シャツ期待してください。
はい、
コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道現象 T シャツも欲しいです。私みたいに夜勤やおそばのある仕事だと、深夜営業のコンビニはありがたいです。ローソンの試みは歓迎です。イクラムさんから8月30日11時5分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、イクラムさんは姫 T じゃなくて大道 T シャツ T らしいですわ、欲しいのはね。
T シャツもだからねもうやで、
もうか、
大前提があるわけや。そうそうそう、
そうね。だってこの話もとで姫 T を作ろうっていうことから始まったんやからね
ちゃんとね、あの文章の奥までちゃんと見れるような力をつけていかんとね。
イクラムさんのこのコンビニの話はね、先週の話で姫とお話した話ですけど、
うん、
やっぱりね、その深夜勤務とかある人にとっては、特に男性にはこういうの便利なんでしょうね。
ねえ、
やっぱり深夜営業のコンビニって行ったらね、やる気のない店員がなんか iPad みたいなのを首からかけてなんかピッピッてやっとって、めんどくさそうにレジに戻るっていうね
もうなんかすごい想像できる光景よね。
でしょ、私なんかレジに行ってなんか買おうと思ってレジに立っても人来えへんで、うーんって待ってますからね。
私一回ちょっと切れて帰ってしまったことある。
私切れないですよ。
レジにいては分かってもらえないことなんかないやろ。危ない人来たみたいな、みんな警戒するやろ
私危なくないっす。そういうね、こうなんか私のことディスのやめてもらっていいですか。本当にもう知らない人それをなんか鵜呑みにするじゃないですか
ディスってないよ、事実やん
あ、はい、
本人に向かって言ったら悪口でもないし
なんかそういうなんかあれやんね、最近なんか悪知恵だけつけたよね
もともと賢いね
そうですか、わかりました。
ずる賢いね
大では早寝なんでね、深夜営業のコンビニはあんまり行きませんけれども、やっぱりね、働いてる方にとっては非常に便利なもんだと思いますね。
はい
はい、 そういう意味で深夜営業のコンビニの営業を守るために無人営業をするというのは大事なことかなと思います。
はい
はい、いくらのさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページ、公式ブログのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
おはようございます。1103人さんです。京都からポッドキャストを配信させていただいております。何の話をしてるんやっちゅうことなんですけれども、別に何の話やっちゅうことでもない、その日その日どんなことがあったとか、こんなとこ行きますね、あんなとこ行きますねみたいな話をしております。とそんなこんなの普段のログを収めておりますログ1103、またお時間ございましたら一度聞いてみてください。
タックポッドキャスト2第59回もエンディングを迎えました。
はい。
NTT コミュニケーションズの ISP インターネットサービスプロバイダーサービスで障害が発生したというお話をしたいと思います。
はい。
これ姫もだいぶ被害あったんでしょ。
これは本当私一日中ほぼ仕事にならんかってんけど、
これ姫のところの会社もまあ、OCN NTT コミュニケーションズで、まあ、インターネット接続してるんでしょうね。やっぱ大手の会社というか、やっぱり OCN 安定してるというイメージなんで使ってるとこ多いですもんね。
うん、
企業向けの VPN でもですね、バーチャルプライベートネットワーク、これでもだいぶ影響が出たみたいですから、姫とか拠点間の通信なんかも VPN でやっぱやってるんでしょ。それもあったんだと思いますね。基幹システムなんていうのはよく VPN でつないであって、サーバーがね本社にあって、それをっていうのをやるじゃないですか。まあ、でサブのねやつは例えば東京と大阪の1個ずつあってミラーリングしてるみたいなこともあるから、今回の障害に関してはそういう影響が多かったのかなと思いますよね。でもこれ原因はお粗末やったっていう話知ってますか？
知らない。
なんと Windows アップデートが原因らしいです。
入ってた入ってた、そのタイミングで。
そうらしいんですよ。
はあ、しかも今回結構重たかった。
ニュースのサイトから読みますね。
はい、
はい、インターネットウォッチからですね、 OCN で全国的な通信障害、 Windows アップデートが原因かというところなんですけれども、これを見ますと NTT コミュニケーションズの運営する OCN の通信サービスなどにおいて8月の29日午前8時30分頃から通信遅延が発生したそうです。
はい、
はい、運営側の N コムによりますとですね、 Windows アップデートが原因と思われるトラフィック増加が原因だそうです。
はあ、
はい、そして服装解消待ちになって、この日は8時半頃からって言いましたよね、午前8時半頃から、うん、結局この服装と言われる前だ、通信が集中する状態が終わったのは夜の7時、うん、19時で解消したということです。
そうなんだよね、そうなんだよね。
つまりほぼ1日ってことですね。姫これでやられたわけですね。
やられた。なんかもう日頃そんなに使ってる意識はなかったんだけど、ほぼほぼ8割9割方ぐらいネットを使った仕事がメインだったらしい。
君ども会社でもクラウドとか使ってるんやったら、そのクラウドっていうのはやっぱりインターネット経由なんで、社内サーバーにあるわけじゃないものに関してはそういうことになってしまったんでしょうね。でグループウェアとかも使ってるでしょ。
使ってる。
グループウェアも結局はクラウドの話が多いですから、インターネットのアクセスがないと使えないっていうことになってたんでしょうね。やっぱりそういう意味ではもうインターネットというものはもうインフラで間違いないですよね。
これは参った
参った、
本当に参った、もう参ったの一言だよ。
だから電気が止まることだとか水道が止まること、ガスが止まることと一緒で、ビジネスに関してはこのインターネットへの接続がなければもう成り立たないんでしょうね、今の世の中ね。
本当にそう。
例えばさ、勘定システムなんかの銀行決済システムなんかももう使えんかったんじゃないの。
多分そうだと思う
ね。ですからそういう意味でお金の出し入れも、まあ、企業としてのお金の出し入れって本当に現金やるわけじゃないですから、それもできない。社内の情報交換もインターネットメールを使ってるはずなんでできない。さらにはスケジュール管理なんかもインターネットクラウド経由なのでできない。姫のところなんか全国にね支店あるでしょうから、電話も結局できなかったんじゃない。
電話はそんなに使ってないな。
あ、そっか。まあまあ NTT のね、いわゆる番号がある電話でやればいいですけど、大きい会社なんかは結局はインターネットの050なんかを使ってることが多いんですよね。そうすると結局使えないってことになる出たようですね。なのでやっぱりインターネットは OCN なんかが障害を起こすとインフラが止まってるということになってしまうんですね。
なんか一個の仕事でそれぞれ使ってるわけじゃなくて、ちょっとずつ一つの仕事を終わらせるためにネットが使われているんだなと思って、後でやろうと思ってた仕事、今やろうと思って手をつけてみるとネットが通じないから結局違う仕事に移ってっていうのをずっと繰り返していて、アップロードできないしダウンロードできないしっていうのがずっと続いてて、今日はおとなしく帰ろうと思
って帰った
帰った、定時で帰った
まあまあある意味ね、働き方改革の一環としては悪いこともなかったのかなと思いますよねそういうわけでこの OCN の障害ですね、だいぶ大きく世の中騒がしたようです。まあ、Windows アップデートが原因でトラフィックが増えて、そして複層状態が起こったという不思議な現象でしたがね、インフラの強化等にすることによってね、これは避けて次回からもらいたいなと思います。
はい、
はい、ではエンディング後半戦 AGM 東京の話したいと思います。
はい、
なんとなんと AGM 大阪は来月10月19日というお話したと思いますけれども、その1週間前の2019年10月12日の土曜日、AGM 東京がアリスアクアガーデン東京銀座で行われます。
お、
実はですね、この AGM 東京の実行委員会には、我が天王寺アップルクラブも入っています。
はい、知らなかった。
意外と関東で活躍するメンバー多いんですよ
関東、主に埼玉、
主に埼玉ね、はい、なのでですね、コアメンバーも出します。うちの代表の佐竹さんも、タック音楽部長の柴さんも AGM 東京のコアメンバーとして働いてくれています。
お、
柴さんは AGM 大阪のメンバーでもありますしね。
はい
はい、今も言いましたように、来月10月の12日の土曜日には東京銀座のアリスアクアガーデン東京銀座で11時から17時の間、 AGM 東京2019オクトーバーカンファレンスが行われます。
すごいね、銀座って。
銀座で、銀座向こうは、え、うちも梅田でやるで、負けへんで。
え、うちは大学でするやん。大学で開催ってすごくない。
まあ私はね、大学で開催も面白いなと思ってます。はい、で東京の方は懇親会も同じ場所でやるそうです。
へえ、
面白そうでしょ。
うん、
で今回の AGM 東京にはゲストとして大塚商会の丸山さんと柚木ひろみさん、先日の AGM 大阪でも登壇してくれましたよね。
はい、
はい、あとはセッション2として大木豊重さん、はい、うちの番組にいつも
お
コメントいただいてます、その大木さんです。
おお、
はい、そしてトリニティの星川さんとのセッションだそうです。
へえ、
大木さんの話、これ、これ大木さんの話聞けなあかんでしょ。
うん、大木さんの話聞いてみたい。
はい、はい、で出店ベンダーさんとしてはトリニティさん、フォーカルポイントさん、 OWC さん、ベルキンさん、パラエルスさん、ユニティさん、スターテックさん、シノロジーさんとグレースリンクスエンタープライズさんという風になってます。
すごいね、
まあ、大阪と違ってね、やっぱりね、キャパが大きいのもあるしね、たくさんのベンダーさんが出てこられますよね。
すごいね、超豪華だね。
盛りだくさんな内容ですね、これね。
ね、すごい豪華だね。
私は行くつもりです。
言わん方がいいんじゃないかな、はい、まだ言わん方がいいんじゃないかな。
AGM 東京行けたらいいな
行けたら行く 行けたら行くわってやつや。
行けたら行くわで、行け、はい、これが辺にしとくわ
それがいいと思う。
はい、皆さんも AGM 東京でも大阪でもお会いしましょう。
はい、
姫行く、
行けたら行くわ。
それ関西人の行けたら行くの方ね。
全国の行けたら行くわ。
ああ、じゃあ努力するっていうの方ね。
はい。
はい、わかりました。というわけで、はい、10月の12日、AGM 東京開催されます。
はい。
はい、その1週間後には AGM の大阪です。10月の AGM 東京大阪、皆さんよろしくお願いします。
はい。ちょっと大阪の日程も言っとこうよ。
大阪は10月の19日。
はい。
大阪電気通信大学、寝屋川駅前キャンパスで行います。今のところ会場は12人の予定です。
はい、
はい、皆さん東京大阪ともよろしくお願いします。
お待ちしてます。
お待ちします。それではタックポッドキャスト2第59回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第記念すべき60回は9月の13日金曜日に配信する予定です。
ジェイソン13日の金曜日。
あ、それか、わかった、ジェイソン、
うん、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャの前、ね、崩して募金してくれた人いた、うん、ちょっと待ってくださいって言って、
うんうんうん、
細かいのがなかったからって後で戻って募金してくれる人がいた、う
ん、そんなん細かいのなかったら細かくないの入れてくれたらいいんですけどね。
ほらやっぱり
何
南の鬼やん。
そういう言い方やめても天王寺アップルクラブですんで南ではありません。
私超絶感動したんだけど、あ、戻ってきてくれたと思って。
いや、いつも私言うじゃないですか、懇親会でも一万円札出したらお釣りいりませんよねって一応みんなに聞いたでしょ、私。
何そっちの設定でいくこれから。
そっち、
まあ見た目でバレるけど、
そういう言い方やめてもらっていいですか。私は心優しいいい男なんで。
なんでついでにいい男までつけてしまったん。なんでそこまで調子に乗ってしまったん。
まあ、姫は綺麗な女性ですから私もいい男って言いたかったんです。
ああ、なんかまたしてもなんか事故が起こった気がする。